ありふれた奇跡なんですけどね、
はい、
ああ
重たいですね、あのため息
で知らないうちに発してるんですね。
ああねえ、まあ気持ちがわからんでもないですけどもね。
ねえまああの男女の会話ってね、
お
言えば、カナの方は29歳でしょ、
はいはい、
うん、ね、それから、翔太の方は31歳でしょ、
うん、ね、まあまあいろんなことを経験してきてるというね、もう年齢なんですけどもね、
本来はねあのセレブな感じのね、
うん、
喫茶店、
はい、
うん、あれお店の人がね最後ああいう捨て台詞を吐いてましたがね、うん、でまあ、あの時のねこのカナのね、
はい、
まあなんというかこの反論の仕方というか、
うん、すごいムキになってましたね。
そうそうそうでも後でそんな自分に嫌悪感を抱いてね、落ち込むっていう、
はいはいはい、
いわゆるね、まあ、鬱にね、はい、こうやって自分がね、うん、取り込まれるみたいなことを言ってましたけど、
うん、ね、まあ今あのいわゆるね職場なんかでもメンタルヘルスとかね、そういう鬱の問題っていうのはもうすごくあのピックアップされてますし、まあ、潜在的なあの鬱を抱えてる人っていうのはあの一般的には4人に1人というふうに言われてますからね。
まあ、そんな中で人に言えない悩みのところを共有できる人に、
うん、
まあ、初めて会った、
うん、
でまあそれが男女だったっていうことかな、
うん、ねえ、
ありふれた奇跡と言いながらいやありふれた男女じゃない
ちょっと違いますよね。あんまり最近巷で30そこそこの男女でああいう会話をされてる方っていらっしゃらないですよね。
ねまあそこらがね、うん、この山田太一さんという脚本家がね、
うん、
また独特の、
独特ですねこれね、会話のやり取りが
ね、
これってデートって言わないよね
デートっていう言葉に
ね、
あれだけこだわる、
こだわります ね、また引っ張る引っ張る、
そうでもね、あの非常に新鮮だしね、
うん、
その中でなんか感じさせる、考えさせるものっていうのがあるんですが、
はい、
一体どこに向かっていくんでしょうかねこのドラマは。
やっぱり最終的にはくっつくんじゃないんですか、
あ
二人が、
うん、まあ、何に一番近いでしょうかね、過去の作品ということ。
あの映画で言ったらね、恋人たちの予感っていうのがね、メグ・ライアンとビリー・クリスタルがね、うん、出て、あれ89年の映画なんですけどね、でそれを契機に、まあ、言ったトレンディードラマっていうのが日本がこう真似してどんどんどんどん作られていったっていうのがあるんですけども、まあ、基本的にはボーイ・ミーツ・ガールなんですよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。
ものすごいそのセオリー的なね、もう恋愛映画のセオリーのボーイ・ミーツ・ガールで、でもその簡単にこう、恋愛するとかそうじゃなくって、まあ、その映画の場合は9年かかって、まあ、それまでは友達みたいな感じで別に付き合ってないよな俺らはみたいな感じでずっと言いながら最後にこう結ばれましたっていう映画だったんですけどね。
なるほどね。
なんかそれに近いかなっていう感じは、
うんうんうん、
だから人と人がこう結ばれるっていうのはそんなに単純じゃないよっていうようなところに持っていきたいのかなっていう気もしますしね、
うん、
でも先が見えないっていうのはちょっと辛いんですよねこれね。
そうそうそうそう、
この10回の連ドラというものをこう見てる者にとってはね、
うんうん、何を楽しんでいけばいいのか、
うん、
ただねこのね、まあ、空気感というかね、
はい、
こういうドラマがあるんだ、
うん、
まあ、かつてはね、
うん、
言うても不揃いのリンゴたち、
はいはいはい、
ね、4本のシリーズが作られたわけでしょ。
おー、ね、
だからやっぱりこの山田太一さんのこの世界観っていうことが、
うんうん、
あの時はやっぱり支持された、
うん、ね、
うん、ただそれを見ていたであろう人が今どういうふうに思ってるのか、
うんうん、まあうちの嫁なんかはあの不揃いのリンゴたちずっと見てたんですけどね、はい、まあ、あの今回のありふれた奇跡をチラッと見てて、あ、なんか前と一緒やなという一言で、うん、終わってましたけどもね。
じゃあ前と一緒なのが、うん、やっぱりこの時代にね、
うん、
まあそれこそね、うん、最後から12年ほど経ってるわけじゃないですか、
うん、
やっぱり存在しづらくなってるんでしょう
かね、
うん、まあ視聴率の方がですね、
はい、
初回が 12.5、
うん、
ところが、
はい、
この第2回、ね、10.9
もう2桁割れ目前というね、これは厳しいですね。
まあそんなありふれた奇跡のサポーターになっていただいてます、
うん、
リムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生の方はね、
はい、
まあどのように感じておられるのか、
うん、
このドラマを2回見ての印象ですが、意図しているものがまだよくわかりません ドラマのタイトルから推し量ると、日常的な出来事の中にも奇跡的なことが多くあるということを言わんとしているように思うのですが、ご覧になっている皆様の印象はいかがでしょうか。番組を切るという観点で言わせていただければ、私自身のこれまでの人生を振り返ると、このドラマよりもありふれた奇跡の連続であったように思います。ドラマチックという言葉があるように、ドラマには自分の人生を超えたものを望みたい。
うん、
今後への期待です。
ね、
確かにね、まあ鈴木雅夫先生のね、
はいはい、
今までのね、人生ね、まあいろんなことをお伺いしましたがね、それは、なかなか、まあね、学者のね、研究生活っていうのはね、ある意味でありふれた日常からこう切り離された空間に自らを置かなければいけないということもあるわけですから
ね。
まあ、それからですね、
はい、
さて今週のリムスキンケア情報ですが、構造機能科学研究所設立の動機についてご紹介いたします。私が九州大学教員をしている際に、九州大学に講演に来られた堀場製作所の堀場正夫会長のベンチャー論を拝聴して感銘を受け、そのほとぼりが冷めない頃に継いで来られた日本開発銀行、現在の日本政策投資銀行の菊池紳士のご講演、産学連携の現状と課題、米国と日本の比較を中心に、の中でシリコンバレーを中心としたベンチャーについての話をお聞きしたことに端を発します。これまでの基礎研究をものづくりに活かしてみたいと決心しました。その当時、まだ日本では大学発ベンチャーという言葉が一般化していない頃のことです。知識を得ておりました先生方にご相談した結果、ご賛同いただき、生命と健康の希求と具現化を目指して、日本初の広域大学異分野研究者連携ベンチャーとして、株式会社構造機能科学研究所を立ち上げました。目指したのは、皮膚本来の機能を高めて、健やかに美しい肌を実現するスキンケア化粧品の開発です。この事業テーマを目指した理由は、近年食物、環境、ストレスなどが原因でアトピーなどの肌トラブルで悩んでいる人が増加し、現代病としての社会問題になっていますが、現代医学では治療が困難であり、公的なスキンケア製品が熱望されていることにあります。今回は以上です。次回は製品開発の着想点についてご紹介します。ということで、ありふれた奇跡、
はい、
鈴木雅夫先生がね、どのようなことをね、感じ取られるのかっていうことにもね、
はい、
興味を持ちながらね、じっくりと見届けていきたいと思いますね。
はい、